先週の時間に見てきましたように、パウロを審問するために千人隊長が召集したサンヘドリン会議で、サドカイ派とファリサイ派が激突しました。パウロが言及した復活を前にして、サドカイ派とファリサイ派がお互いに自分の陣営の論理を掲げて激突したのでした。お互いに言葉だけで激突したのではありませんでした。彼らは腕力まで動員して激突しました。彼ら同士だけで激突したのではなく、互いにパウロを掴んで引っ張りながら激突しました。両陣営の激突がどれほど激烈だったためでしょうか。ローマ市民のパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配した千人隊長が部下に命令し、パウロを力ずくで助け出して来させました。韓国語、引き裂かれてしまうのではないかと翻訳されたギリシャ語の動詞ディアスパオは、粉々になる、揉みつぶされるという意味です。サドカイ派とファリサイ派の激突の中にパウロを捨ておいたならば、パウロの生命が危うくなるのは確実だったので、千人隊長は物理的な力を動員してパウロを救出したのでした。そして千人隊長はパウロを安全にローマ軍の要塞に移させました。お互い自分の陣営の論理に縛られて争っていたサドカイ派とファリサイ派が千人隊長にパウロを奪われたということは、パウロを通じて接することのできた福音を、パウロを通じて出会うことのできた主に自ら蹴飛ばしてしまったとことを意味しました。言い換えれば、パウロを通して主の中で得ることのできた新しい未来、永遠の未来を永久に喪失してしまったのでした。自分の陣営の論理に陥って、袋の中のネズミのように一生の間生きていくことは、このように愚かな結果を招きます。反対に、腕力を動員した彼らの激突の中で千人隊長がパウロを力で助け出したのは、神様が千人隊長を道具として、ご自身の決して短くない手でご自身の証人であるパウロを救い出されたことを意味しました。ユダヤ社会では飛ぶ鳥も落とすできぬことのないサンヘドリン会議も、神様の手からパウロを奪うことはできませんでした。そして今日の本文11節は、その夜で始まっています。パウロがサンヘドリン会議で侮辱され、恥ずかしめを受けたまさにその夜でした。パウロが主のために侮辱され、恥ずかしめを受けたと言って、その日の夜、豪邸のシルクの寝具がパウロを待っていたわけではありませんでした。パウロはその日の夜にも前日のように、ローマ軍の要塞の中の冷え冷えした牢獄で夜を迎えました。パウロは主の召命を受けて以降、自分の全生涯を主に捧げました。自分の若さも情熱も、この世で出世できるすべての可能性も、主に惜しむことなくそっくりそのまま捧げました。しかし、すでに人生の晩年に入っていた老年のパウロは、その日の夜にも冷え冷えした牢獄で夜を迎えました。そうだとすれば、その日の夜はどれほど暗鬱で絶望的な夜だったことでしょうか。しかし、本文11節は、その日の夜、その冷え冷えした牢獄の中で大反転が起こったことを示してくれています。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。その日の夜に、その冷え冷えとした牢獄の中にパウロは一人でいたとしたら、 その夜は暗鬱な夜であるほかなかったでしょう。しかしその日の夜、パウロは一人ではありませんでした。今までいつも来られたように、その日の夜にも主がパウロのそばでパウロと共にいらっしゃいました。その日の夜、主がパウロと共にいらっしゃったので、その日の夜は暗鬱と絶望の夜ではなく、新しい黎明が明けてくる希望の夜でした。その日の夜、主はパウロと共にいらっしゃったので、その冷え冷えとした監獄はローマ皇帝の宮殿よりも暖かくて平安の住処でした。その日の夜、主がパウロのそばでパウロと共にただ一緒にいらっしゃったのではありませんでした。その日の夜、主がその冷え冷えした監獄の中のパウロに、彼がエルサレムで主を証ししたように、帝国の心臓ローマでも主を証しすることになるとお話ししてあげました。もう人生の晩年に差し掛かった老年のパウロを続けてご自身の証人として使うという約束でした。ローマ帝国の出世して、ローマ帝国の出世して成功した人々に比べたら何の役にも立たない人生の晩年の自分を主が続けてご自身の証人として使ってあげるということは、パウロにどれだけ大きな激励であり慰めだったことでしょうか。それでその日の夜、冷え冷えした監獄の中でパウロが迎えたその夜は、歓喜と感激のあふれた祭りの夜でした。このようにクリスチャンにも最も重要なことは、高い地位やたくさんの所有、あるいは安楽な居住地ではなく、主が自分と共にいらっしゃるかということです。主が共にいらっしゃらないならば、高い地位やたくさんの所有、そして安楽な居住地がむしろ自分の生命を枯渇させる足かせとなり、主が共になされるならば、冷え冷えした監獄や粗末な家も希望と歓喜と感激のるつぼになることでしょう。まさにこれが今日創立11周年を迎える私たちに主がくださるメッセージです。三位一体の神様が11年前ヤンファ人外国人宣教墓園と四院殉教者記念館の法的所有主の100周年記念財団を通して、荒れ果てるままに放置されていたここに100周年記念教会を自らお建てになられました。韓国キリスト教の2つの聖地を保存し、韓国教会200周年に向かう新しい道を鳴らすためでした。そしてこれまで11年間遠近方々からたくさんのご自身の民を送ってくださり、100周年記念教会が付与された希望と時代的な使命を尽くす美しい信仰の兄弟として共同体として立たせてくださいました。神様のその大きな摂理と恵みを心を尽くして賛美いたします。神様が私たちに付与してくださった証明を完遂するために、これまで11年間あらゆる風雪の中でも黙々と奉仕と献身の手本を見せてこられた教友の皆様にも心より感謝を捧げます。そして創立11周年を迎え、いくつか主要な懸案について申し上げたいと存じます。常任委員会で私たちの教会の教職員の定年退任日を、誕生日が前半期の 教職員は該当年度の6月末、誕生日が下半期の教職員は該当年度の11月末に決定したことより、により、私の定年退任は私が満70歳になる2019年6月に確定しました。私は毎月最初の手術から3番目の手術まで1ヶ月に3回説教していますので、2019年3番目の週に6月3番目の週に退任する予定です。今後2年11ヶ月と1週残った私の任期の間、最も重要な課題は言うまでもなく立派な後任の牧師先生を立てることです。私は30年にわたる牧会期間中、退任牧師招聘以降、ごたごたに襲われた数多くの教会を見てきながら、できることなら後任牧師は教会内部から探すのが最善の道だと考えています。しかしそれは思った以上に難しいことです。私たちの教会は他の教会とは違って、担任牧師に複合的な資質と力量を要求しています。担任牧師に深い霊性が必要なことは基本です。韓国キリスト教の聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓園と四院殉教者記念館を保存し管理する私たちの教会には、韓国の教会で最も多いと推定される76の奉仕部署があります。担任牧師はそのすべての奉仕部署を把握しまとめる行政力と指導力を必要とします。私たちの教会を創立した100周年記念財団韓国キリスト教会、そして聖地と関連した観光庁との関係で教会を代表する顔であらねばなりません。私たちの教会は毎年献金の 50% を外部に送金し、数多くの機関と教会を手助けしています。教会の歴史は日が浅いですが、役割は韓国教会の長継の役割をしておりますので、担任牧師はその役割を果たすことができねばなりません。ヤンファ人文化院を通じて社会との接触点を拡大するために、この世に対して開かれた視野を備えていなければなりません。韓国教会200周年のための道ならしの証明を貫通するために、現実に対する判断力と未来に向かう洞察力を持っていなければなりません。多くの教育者と共に働きながら、彼らをプロの教育者として訓練する教練士であると同時に、信徒の立場で監督する監督者でなければなりません。私たちの教会が聖書から離れた韓国教会の誤った悪弊を追い求めず、正しい道を行けば行くほど、これからも私たちの教会を攻撃したり暴虐する外部の挑戦は続くことでしょう。担任牧師は最前線でそれらすべての攻撃と挑戦に立ち向かう存在感を持たねばなりません。真理のためならば、自分が悪口を言われることを恐れない勇気がないといけないという意味です。誤解しないでいただきたいと思います。現在担任牧師の私がこれらすべての資質と力量をすべて備えているという意味ではありません。足らないこと、この上ない私が100周年記念教会の退任牧師職を11年間してみますと、特殊な証明を付与され、超強派教会の私たちの教会の担任牧師にはこのような資質と力量が必ず絶対的に必要だなと思い立ったという意味です。現在私は何名かの教育者からそんな可能性を垣間見ながら、2017年の末を最終期限に 設定しています。万一来年末まで私たちの教会の教育者の中から2代目の担任牧師職を確実に遂行できる人材を探せなかったとしたらば、2018年初めから定款に決められた手続きによって外部招聘に入る予定です。大きい礼拝堂を持つことができず、また持つ計画もない私たちの教会は、主日になるとそれぞれ離れている6つの建物の中の大小21の礼拝室で信徒の皆様が離れて礼拝を捧げています。そうしてみますと、信徒が増えるに増えるほど信徒間の疎通はさらに難しくなりました。その上、登録信徒であっても教会の定款による教会の哲学と精神をしっかりと知らない信徒が大半です。それで今年新しく発足した未来準備委員会では、教会の定款による教会の哲学と精神を信徒と共有しながら、教会の新しい未来像を定立するために信徒の意見を収斂する公聴会を計画しています。私の知人とともに教会の定款で改定せねばならない内容もあります。例えば定款の長老コンサー故障者の資格に、新信者クラス10週、成熟者クラス10週、指名者クラス10週、計30週の信仰訓練が明示されていますが、私の退任とともに私が講義したそのプログラムも並行されるのが適当でしょう。そんな事実も事案も含めて、定款についても公聴会で互いに意見を分かち合えます。9月22日木曜日の夕方8時に計画されている第1回公聴会から、インターネットを通しても生中継される予定です。多くの教諭の皆様が参加なされて、教会の定款による私たちの教会の哲学と精神を共有しながら、良い考えと意見も共に分かち合っていただきたいと思います。私の教会創立5周年の時に、沈黙の修道院の必要性について申し上げたことがありました。残念なことに、プロテスタント教会にだけ、他の宗教では必須的な沈黙修行がありません。プロテスタント教会の根といえるローマカトリック教会にももちろん沈黙修行があります。絶対者であらせられる神様の前で口を閉じて沈黙することで、神様の目で自分の内面を精察し、神様の息遣いで永遠を呼吸し、自分への神様の声に耳を傾ける中、霊的な力が深まります。しかし16世紀の改革者たちは、宗教改革の渦中に沈黙修行を忘れてしまいました。プロテスタントの信徒は、祈りとは何かと尋ねると躊躇することなく神様との対話と模範回答を出しますが、実際の祈りは神様に自分の話だけ一方的に知らせることで終わってしまいます。口を閉じて相手の話を聞こうとしなければ、誰とも対話はできません。その結果、プロテスタント教会のプロテスタントの祈りは、いくら祈っても自分を空にしたり空にしたり、自分を超えることが難しいものです。霊的成熟は、神様の前で口を固く閉じて沈黙する時間の長さと正比例します。神様に自分を全面的に預ける沈黙を通して、神様によって自分が空になり、神様のもので満たされることで、自己成長、自己成熟、 自己克服が伴います。私たちの教会の常任委員会は2011年南韓国の中心部に位置するチョルラ南道チナン郡の山中に韓国教会のために沈黙の修道院を建立することを決議しました。毎週32名が 4泊5日間寝食しながら各自の部屋で一人沈黙修行する形態の修道院でした。いくつかの過程を経て2014年7月に知南郡庁から建築許可を受けましたが、当時は私が放射線治療で闘病中で、私の不在中に誰も責任を取って着工することができませんでした。昨年には私たちの教会がそっくり礼拝堂として使用している第二別館の所有者が建物を売却しようとして、建物を購入しようとしていた企業が建物全体を礼拝堂として対応してあげれないということで、常任委員会の決議を通して私たちの教会が第二別館の建物を48億ウォンで購入するために、財政の関係上沈黙の修道院を着工することができませんでした。その渦中に建築法が改正され、建築許可の時限である今年7月30日が過ぎると、その山中にいかなる形態の建築許可であれ、新規に再び受けることは事実上不可能となりました。それで先月6月の常任委員会は、約100億ウォンの工事費を必要とした沈黙の修道院の代わりに、規模を大幅に縮小して寝食を提供しない沈黙のチャペルを建立することにしました。工事費36億ウォンは、私たちの教会が外部に送金しているすべての献金の 50% の中から充当する予定です。もちろんこれらすべてのことを設立なされるお方は神様であらせられますが、私個人的にも1週間に32名だけ恩恵を受けれる沈黙の修道院よりも、キョンギ道、チュンチョン道、チョルラ道、キョンサン道、カンウォン道など、この どこの信徒でもいつでも望む時に訪ねていき、沈黙を通じて神様と一人対面できる沈黙のチャペルが韓国教会のためにはむしろより有益と判断しています。新信者クラスで学びましたが、クリスチャンの健康な信仰は御言葉と奉仕、そして信徒の交わりが正三角形をなさねばならないと申し上げました。そしてそれは主日礼拝だけでは不可能であり、小グループ集会の区域集会を通じて可能と申し上げました。区域の家族が州の中で共に集まり、神様の御言葉を深く分かち合う中で、御言葉が各自の手足を通じて奉仕に続く御言葉の具現化、インカーネーションが成し遂げられ、区域の家族が御言葉の中で互いに押したり引いたりしてあげる信徒の交わりは、互いに信仰を堅固に立ててくれる原動力になります。私は今まで私を呼ぶ区域の集会には必ず時間を割いて訪ねていきました。10日前にはソーデムンクのヨニドンの区域集会に行きました。その日も私が大きな恵みを受けて帰宅しました。御言葉、奉仕、信徒の交わりが共に交わり合ったその区域の家族の生活がいかに美しく感動的だったか分かりません。小グループの集まりを通してだけ享受できる奥深い感動でした。 私は100周年記念教会の担任牧師として、私たちの教会に出席するすべての教友の皆様が区域集会を通じて、そんな奥深い霊的な感動を享受し生きていくことを望んでいます。残念ながら私たちの教会321の区域集会に参席している信徒はの方は全体の信徒の 20% に過ぎません。それで来年から区域集会の数を現在の2倍に増やし、いろんな制約と困難がありますが、来年から2年間私が区域長の聖書勉強会を直接導こうと思います。来年から私と共に区域長聖書勉強会をしながら、区域長として区域の家族と一緒に御言葉の力を生活で体験したい方々は、教区の牧師先生に申請してください。特に長老今朝の故障者の中で、呼ばれている人の中で60代前半に該当する方々は、可能でしたらば皆区域長やコンチャルとして奉仕していただければと存じます。クリスチャン個々人の霊的な力も教会の力も、御言葉奉仕信徒の交わりが一ところに混ざり合った小グループ集会で出てきます。区域が固く築かれたならば、担任牧師が交代し歳月が流れても、教会は揺れることなくより良い未来を耕すことができます。しかし何よりも重要なことは、主が私たちと共にしてくださるということです。さらに正確に言えば、私たち自身がすでに私たちと共にいらっしゃる主にいつでも敏感に目覚めていることです。主がパウロを去って遥か遠いところにいらして、その日の夜になってパウロを思い出し、ひえびとした監獄の中のパウロは慌ててまた訪ねてこられたのではありませんでした。主はダマスカスの途上でパウロを呼び出されたて以降、パウロがどこに行こうがパウロと共にいらっしゃり、パウロはその主にいつも敏感に目覚めていました。それでパウロはその日の夜、その冷え冷えした監獄の中でも、帝国の心臓ローマでも主の証人にならねばならないという主の御言葉を聞くことができました。私たちがすでに私たちと共にいらっしゃる主を認めることができないならば、私たちの教会がいくら復興リバイバルするといっても、主と無関係に生きていく私たちによって構成される私たちの教会は、この世の人々から非難されるもう一つの高級社交クラブや醜悪な利益集団に転落してしまうことでしょう。しかし反対に、私たち一人一人が私たちと共にいらっしゃる主にいつも瞬間瞬間敏感に目覚めて暮らすならば、あらゆる風雪の中でも私たちの教会は一層堅固な主の教会として建てられていくでしょう。昨年の私たちの教会の標語は、ヨハネによる福音書14章20節をもとにした、あなた方が私のうちに、私があなた方のうちにでした。霊で荒らせられる主はすでに霊として私たちの中に臨んでおられ、ご自身で荒らせられる御言葉で私たちを抱いてくださっていらっしゃいます。私たち皆が御言葉と祈りを通じて、この主に敏感に目覚めているクリスチャンになりましょう。御言葉と祈りを通じて、私たち各自への主の声に耳を傾けて生きていきましょう。御言葉と祈りを通じて、この方の目と口、そして手と足として生きていきましょう。 取るに足りない担任牧師が交代しても、たとえ歳月が流れても、主の手が短いかという、今年の私たちの教会の標語のように、決して短くない御手をお持ちの主が、韓国教会の未来のための道ならしとして変わることなく私たちを使うでしょうし、私たちの証人を通じてこの世を浄化していってくれるでしょう。主の体となった100周年記念教会として証明された私たちに、これ以上大きな栄光はありません。お祈りいたしましょう。主が私たちと共にいらっしゃるので、ここに私たちが集まりました。主が私たちと共にいらっしゃるので、私たちの集まりが100周年記念教会になりました。主が私たちと共にいらっしゃるので、これまで11年間私たち皆が韓国プロテスタント教会の2つの聖地を保存し、韓国教会の未来のための道ならしの証明に忠誠を尽くしてきました。主が私たちと共にいらっしゃるので、私たちを罠にかけようとした冷たい監獄も十分に克服できました。主が私たちと共にいらっしゃるので、これからも私たちが走っていくべき証明の道を最善を尽くして走っていきます。100周年記念教会を構成する私たち皆が、どんな場合にも主が私たちと共にいらっしゃることを忘れることがありませんように、朝も昼も夜も、暖かい日も極寒の日も、平安の日も辛い日も、息の詰まる職場でも、両足を広げて横になる家でも、冷え冷えした監獄の中でも、私たちと共にいらっしゃる主に敏感に目覚めていますように。そうして担任牧師が交代しても、どれだけ歳月が流れても、激しい風雪が襲ってこようとも、人類の歴史に100周年記念教会を通じた主の摂理が一層美しく繰り広げられますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。